花井と
キッドの失笑ラジオ、
アミコン名人の教えカッコ仮
6-4、イエーイ。パーソナリティの、
はい、バグって花井と
ファミコンキッドです。どうぞよろしくお願いします。ということで、暑いね。
そうなんですよ。もうね、梅雨が明けて、
そうね、なんか
もう夏来ちゃったんですけど、
うん、
さすがの私も昼の日差しにはちょっと参るね。
ああ、もうそういう感じになっちゃいますか。
そう、日陰はいいけど、
うん、
ちょっと日が照ってるのはダメだね。
なるほど。
うん、
まあ実際35度とかね、言ってますからね。
でも体感的にはさ、
うん、
もっと行ってると思うんだけど、あのアスファルトの上とか。
ああ、そうね、その、
うん、
なんか、なんていうんですかね。
どこで測ってんのか知らないけどって思うじゃん、だって。
うん。
もう室外機のところとか通った時とか、もう本当にもう、溶けるかなって。
そうだね、あの、ブゴーンっていうやつの。
そうそうそう。
確かにそうだね、その、電車のね、満員電車とかね。
うん。
結構もう40度近く行ってんですかね、実は。
絶対行ってるよね。
まあ、なのでね、皆様もお体を崩さないように。
そうですね。
ね、元気に過ごしていただきたいんですけど。
うん。
私、北海道に行ってきたんですよ。
あ、言ってたね。
あの、まあ、海の日を含む3連休に、
うんうん、
北海道でイベントやってきたんですけども、
うんうん、
まあ、暑くて。
あ、やっぱり暑かったんだね。
すんげえ暑くてびっくりしましたね。
そら食中毒も気をつけなきゃいけないわっていう。
そうそうそう。うん。だから、なんか、ただまあ夜は結構涼しくて、
うーん、
あ、なので、あ、やっぱり北海道に来てるんだなっていうのは思ったんですけど。
夜感じた。
そう、夜になって。そう、なんか初日はめちゃくちゃ暑くて、もう34度とか5度とかあって。
わわわわ。
で、もう北海道の人が口を揃えてなんか、
うん、
なんかすいませんみたいなことを言ってて。いや、まあ、なんかね、本当に、
ね、
そうそう、何十年かに一度ぐらいの、
あ、
まあ暑さらしく。
そうなんだ。
そう、なので、で、二日目と三日目は雨が降ってて、だまあ私は2日間はね、イベントで、最終日のみ軽く小樽観光とかだったのよかったんですけど、
はいはいはい。
なんかこの3連休でがっつり北海道、あの、観光するぜっていう感じで行った人は結構散々な目にあったんじゃないかと。ちょっと涼しいから、上着もう1枚持っていこうとか思ったらめっちゃくそ暑くて、もう半袖で全然行けるっていう。
そうだ、逆に南に行きゃよかったみたいな。
うん。
なんかわかんないけど。
あ、まあ、ただね、3日目、海の日は、まあ、雨が降ったり止んだりしてたんですけど、
うん、うん。
さすがにやっぱ涼しくて、
へ
ぇー。なので、まあ、ちょっと上に羽織らないと、寒いってほどじゃないですけど、
うんうんうん。
ちょっと涼しいなっていう感じだった感じですね。
うん。
ただま、やっぱり、その食中毒警報が、
うん。
全域に出ていたことを鑑み、
うんうん、
生物はあまり食べないようにして、
うん、
なんかね、唐揚げ、ザンギとか食べましたよ。
ああ、はいはいはいはい。
ザンギ定食みたいなやつ。
うん、あるね。なんか、漬けてる肉、漬けというか、まあ、漬けてる肉揚げてるやつだね。
もうなんかね、小樽に行った時に、
うん、
まあ、その、イベントで会った人が翌日小樽行くって言ったら、
うんうん、
あ、じゃあこのお店がいいですよって言って紹介してくれたところに行ったんですよ。
うんうんうん、
で、あの、なんだろう、その鳥がもう丸ごと一匹の半分ぐらいのやつが出てくるのが名物って書いてあったんだけど、
う
ん、ただその他のお客さんが注文してるの見たら、
はいはいはい、
これ絶対食べきれない系のやつだなと思って、大きさ的に。
そうだよね。半分って、うん、まあ、あるわな。
なので、うん、ちょっとそれはパスして、
うん、
まあ、唐揚げ、ザンギ定食
を
食べたんですけど、
はいはい
はい、それもかなりのボリュームで、
い
や、まあ、めちゃくちゃ美味しいんですよ。
う
美味しいんですけど、ちょっと、量が多いな、これっていう。
わかるわ。
多分、20代ぐらいだったら、もう喜んで食べるところが。
高校生とかだったら、もうペロリ、まだおかわりもできちゃう。
そう、なんかね、もう40も超えてくると、あ、これすんげーうめーなんだけど、
うん、
なんか、唐揚げ残り2個ぐらいになった時に、
そう、
結構お腹いっぱいになって、だなこの2個頑張ろうみたいな。
そう。
感じなんだよね。
そこからが急に辛くなっちゃうから。なんかあそこ、なんかこの境界線まですごい美味しいんだったのに、
そうそうそう。
ここから先こう義務になってきた時に。
っていう、まあね、ただとっても美味しかったので、
うん、
あれは良かったですね。本当にありがたいなと思いつつ。
あ、それはいい。
うん。
うん、
で、小樽といえばスイーツのルタオっていうのがあるんですけども、
何それ。
まあ、小樽だから、アナグラムでルタオってなってるスイーツ屋さんがあって、
うん。
で、結構まあ、割と有名なんですよ。その、北海道の、
うん、
まあ、白い恋人とかもあるけど、あれは、昔からあるじゃない、
うん、ある。
ルタオは結構まあ、10年、うん、15年ぐらいかな。
知らない。
で、まあ、その本店があるんですよ、小樽の。
うん。
まあ私はそここそ真の乙女ロードだと思うんだけど、
そう。
小樽ってまあ運河があって、
なんかオルゴールとか
そう
だよね。
あ、そうそうそう。運河の横の通り抜けていくと、
うん、
その通りがずーっとガラス細工の工房とか店が並んでいて、
そうそう、はいはいはい。
で、そこの端っこに、メルヘン交差点っていうのがあって、
そういう名前なの？
あ、そう、そういう名前。メルヘン交差点っていうのがあって。
言っちゃってんじゃん。
で、その、メルヘン交差点の向かい側に、小樽オルゴール堂があって、
うんうん、
そこにオルゴールが何千個かあるんですね、うんうん、そこのオルゴール堂に。うんうん、で、ルタオっていうスイーツの本店があって、うん、まあ、そこでしか食べられない、うん、なんとかフロマージュみたいなのが置いてあるわけですよ。
え、どういうやつなの？
ん、あ、その、
焼き菓子とかさ、
あ
るじゃん。
ね、いろいろあるんだけど、
売りは、
そこの、なんかね、本店の向かいにある、ところがチーズケーキ専門ルタオみたいなのがあって、
あ、美味しそう。
で、そこで丸々フロマージュみたいなのが売ってるわけですよ。で、その、何、本店の前で試食とかで、なんか配ってるんだけど、チョコレートとか、
うん、
で、その時は、紅茶の、チョコレートっていうのを配ってて、
うん
うん、どんなんだろうなと思って食べてみたら、
うん、
めちゃくちゃうまくて、試食なのにこんなうめえって、まあそれをみんなに買わせようってことなんだろうけども。
そうだよね。
ただ、チョコレート溶けちゃうから、
うん、
なんでそれはやめて、まあ、なんとかフロマージュのクッキーみたいなやつ、
うんうんうん、
を買ったんですけども、
うん、
だから、その、なんとなく乙女ロードっていうと池袋の、その、
ね、
なんか BL とかがあるところって言われていますが、
うん、
私は真の乙女ロードは小樽の、
北海道にあるんだ。
そう。その通りだと思うんですよ。メルヘン交差点があるところ。
はい、はいはいはい。
あそここそ真のね、乙女ロードだと思うわけですね。
でもさ、私、北海道一回だけ行ったことあって、
うん。
それが、一回だけじゃないな。仕事で一回行って、一回は、あれだ、高校の修学旅行で行ってるんだよね。
おー、なるほど。
で、小樽のまさにそこを通ったんですけど、高2の時に。
うん、はいはいはい。
全然響かなかった
ね。
あ、そう。
うん、まあ。
でも今行くと響く。
うん、まあ、そうだね。
大人女子ロードじゃない？
あ、大人女子ロードか。
大人女子ロード。
大人かわいい。とか
の、そうそう、大人可愛いロード。
のカテゴリーの人が集う。
あ、そうそうそうそう、そう。で、まあね、あとインスタグラムとかやってる感じの、はいはいはいはい、あの、大人女子、乙女女子。
うん。的な人たちが。
そう、が行くところだと思う。本当の高校生はね、結構ね、
うん、
退屈じゃ。
ああ。で、もしも、
その
高校生、
う
ん、JK で、
うん。
小樽の真の乙女ロードが響くような人はですね、
あ、それはもう、
もう、おそらく多分、リボンとかのヒロイン格の素質がありますから。
そうです、そうです。
多分星の瞳のシルエットとかそのまま入れちゃうぐらいの感じのね。
そうですね。
あの、力を持っていますから。
はい。
まあ、それはちょっと大事にしていただきたいんですけども。
そうです、そうです。
うん、だからね、北海道すげえ暑かったし、雨も降ったりやんだりしてたんですけど。
うん。
まあ、何よりですよ、あれですよ、あの、2DSLL を、買って持っていったんですよ。
はいはい。
あの 3DS から、最近出た 2DSLL をドラクエがもうすぐ出るので、
うんうんうん、
その、それに備えて買ったわけですよ。
うん。
まあ、でかいね、やっぱ画面が。
あ、いいね。
うん。非常にでかい。
で、軽い？
軽い。
お
ー。で、それをデータを、もう前の 3DS から、その、新しい 2DSLL にデータをどうやって移すんだろうなと思ってたら、なんかお引っ越し、データお引っ越し機能みたいなのがあって、
すごいいいじゃん。
そう、で、両方とも、その電源を入れて、で、インターネットを使ってデータを全部移すっていう機能があって、あ、これいいわと思って、まあ時間はかかるんだけど、
うん、
2時間ぐらいかかったけど、
あ、2時間、
まあその間いろいろなんか洗濯したりお風呂入ったりしてて、で終わったらもう前の 3DS は初期化されてて、
へ
ー、で新しい 2DSLL に全部入ってて、
へ
ー、いやこれまでのすれ違いとかそういうのも、あとプレイしたゲームの履歴とかも全部含めて移動してるっていう、
すごい、
すごい、なんか引っ越し楽々パックみたいな、家出て帰ってきたらもう全部届いてるみたいな、
ね、うん、
そんな感じで入れ替えができて、
へ
ー、でそれを持って北海道に行って、
うん、
でただ1日目と2日目はイベントの準備とイベント当日でまあ全然すれ違いのチェックぐらいしかできなかったんだけども、
うん、
3日目がその小樽への移動だったり、
うん、
あと最後帰り空港で時間潰したりとか、
うん、
あと空港で飛行機が遅れたんですよ、飛ぶのが、
ほうほう、
なんかまずその乗る飛行機が東京からその札幌に来るまでが遅れて、
うん、
でそれが整備なり何なりか要は後ろ倒しになって遅れた上に、
ほうほう、
その札幌上空に雷雲が発生したために飛び立つのがまた遅れて、結局1時間半ぐらい遅れたんですよ、その飛び立つのが。なのでもうその間ずっとファイアーエムブレムエコーズをやってですね、で、あの小樽行く前にも最終章に入ってたんですよ。
はいはいはい。
で、あの、で空港に着いて飛び立つ直前にラスボスぐらいまで行ってて、で、そこで中断をして、
うん、
で、飛行機乗ってあの Wi-Fi 無線オフにして、
はいはい、
で、ゲームプレイだけしてて、
うん、
で、上空ですよ、東京と札幌の中間地点ぐらいで、
うん、
ラスボスを倒して、エンディングを見るっていう、その飛行機の上で乗りながら。
エクストリーム。
そう、エクストリームエコーズをね、決めたわけですよ。
すごい。
なかなかないじゃん、その、
なかなかない
飛行機の上で、ゲームをクリアしてエンディングを見るっていう、非常にそういうねエキサイティングな体験をして帰ってきたわけですね。なかなか面白い旅でした。なんでまあね、札幌でお会いした皆さんも本当にまた遊びに来たいなと思っております。
はい、
じゃあメッセージいってみましょうか。
はい、
ですね、まずは、金田さん、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
大変です。今、ギャオで、
はい、
食べて祈って恋をしてが無料で見られますと。ほう。しかも字幕と吹き替えが選択可能。ほう。でも、7月20日までしか見られないので、次回のファミキョー配信時には見れなくなっちゃってるかなということで、ありがとうございます。
ありがとうございます。
これ、すごいですね。
これはすごい事件ですよね。
これ誰得っていうか、本当に。ねえ、まあ食べて祈って恋をしてはね、ジュリア・ロバーツ主演の映画なんですけども、まあ私が、結構私、あれですよ、映画、どんな映画見ても、
うん、
これを、ここはまあいいっていうか、どんなクソだって言われても、
うん、
いいところ、そう、良かった探しが得意なんですけど、
うんうん、
ポリアンナバリに良かった探しが得意なんですけど、ただ、この食べて祈って恋をしてだけは、本当に前も言いましたけど、ただ一点だけその、最初にイタリアに行って、パスタを一緒に食べるロシアだか、どっか北欧から来た女の人、その人が可愛いっていう、それだけ、あとは全然何にも見るべきところがないという、この、壊滅的な、
そう、酷評ですから、ね、
映画なんですよ、この、食べて祈って恋。まあ、あの、タイトル通りなんで、本当にそれ以外何もしませんから。
すごい。
で、なんかちょっと気になって、この、
気になって、
食べて祈って恋をしてて、他の人どう思ってんだろうと思って、ちょっと、検索してみたんですよ、感想とかを。
はい。
そしたら、その、なんか、すごい面白かったのが、デートで、すごいその優しくて穏やかな男性とまあデートに行くとして、この人はきっと何があっても怒らないだろうなって思ってる、その男性を怒らせたいならこれを見るべきみたいな。っていうのがあって。だからそれを見た後に、その、すごいこの映画共感したとか、もう、この映画をベタ褒めしたら、いくらその人とでも切れる、100% 切れるだろうっていう感じの映画ですって書いてあって。
お
ぉ、いやー、これはうまいことを言うなと思って。
すごいですね
なんで、その感想の最後に間違ってもデートムービーには選んではいけませんって書いてあって。いや、ほんとそう思うよ、これは。だってこれ、まあ男女じゃないのかもしれないですけども、1ミリも共感できないからね、このジュリア・ロバーツに。
それはさ、その大人女子でも
どうなんだから、それね、聞いてみたくて、この食べて祈って恋をしてを本当に見て、
そうなの、それをなんかこの言う、なんかすごいフォロワーのいっぱいいるインスタグラマーに
見せて
もらって、
うん。
そしたらどうなるかなっていう。
そう、ただな、これ原作があるらしくて。
あの、原作があるの？
そう、原作があって、それをまあ映画化したものらしいんですよ。だから、ちょっと原作読んでみようかなと思って。
あ、逆に、あ、それ本当に危険。あのね、この間、先日ライブがあってね。
うん。
その時にね、あの、来てたお客様が、
うん。
花井さん大変ですって言って、僕の影響で、その、ファミ教をね、聞き出した友人がいるって。うわ、ありがとうございますって言って、
うん、
ただその友人が、インドラの光が、面白くないっていうのが、
うん、
どうしても気になるから買うって言って。
やばい、それやばいな。
でも本当に面白くないって言ってるから、買わない方がいいよって言ったけど、
うん、
いや、ちょっと買うって言って、買っちゃって、
うん、
で、面白くなかったっていう報告を受けましたって言って、それになるよ。
そう、そう言ってんじゃん
って。言ってるのに、小説、原作買おうとして、うん、面白くないってなって。
そうだね。
やっぱり面白くありませんでしたってなって、
あ、
こうやって、ちょっとずつ、この間、みたらしだんごめしさんが被害者に会って、また
そうだ、ね、
違う方が、インドラの光買っちゃって、こう、インドラの光、大変なことになってるから。
もう、インドラの闇になりつつある
よね。闇になりつつあるから。
いや、だから、つまんないって言って、言ってるじゃんって、インドラの光、買っちゃダメだとまで言ってるのに、なんで買うんだって。
多分一丁やってみよう、みたいな。だから、うん、食べてみたんで恋をしても、多分そういう風になって、
じゃあ、そうだね。
なって、ちょっとギャオが、
うん、
いや、そう言ってもちょっと、放送してみ、
見ようと。
どうしてもやってみたいんだけど、っていう。
じゃあ、ちょっとあのね、原作は皆さん読むの待ってください。私がまず、人柱として読んでみるので、そう、で、どうだったかっていうのを話しますから。
あ、そうだから、それまでは本当絶対に。
そう、原作なんて間違っても読まないでください。
は
い、いや、だもしかしてさ、この、ほら、実写化でダメになったパターンかもしれないじゃん。その、原作はすごいいいのに。
あ、そうだね。それはあるかもしれないね。う
ん、で、出なかったらあんな映画をですね、うん、わざわざ作る意味がわからないので。
そうだよね。
うん。なので。
自主制作ならともかく、そうだよね。う
ん、なので、ちょっと原作を読んでみようかと思うんですよ。
すいません、じゃあ。
はい、ちょっと人柱として、お願いします。はい。
はい。
ちょっとお楽しみにという。
お楽しみに、
はい。で、ですね、はい、金田一 ネタいくつかいただいてまして、
ありがとうございます。
まず、ワールドシューキューマンさん。
はい。
金田一のセガサターンのゲームを思い出しましたと。
はい、
プレイヤーが犯人になって、金田一少年欺いて犯罪を完遂して逃げ延びるみたいなやつ。
はい、はい。
で、私これをちょっと買おうと思いますと。
うん、
で、どのように逃れたか報告させてもらってもいいですかということで。あ、これもう大歓迎ですね、こういうのはね。
お願いします。
ちょっとゲームっぽい話ができますからね、そしたら、ね。
はい、そうですね。ちょっとゲームっぽい話。
そう、これなんかね、はいはい、私もやってはないんですけど、
うん、
雑誌の紹介で見ると、
はい、
なんか、その、ゲームオーバーになった時に、
うんうん、
あなたの怪人レベルみたいなのをなんか評価してくれると。なんか本当になんか最初の、どこで失敗して金田一に見つかっちゃったらもうランク C みたいな。
はいはい。
なんかそれが多分 A とか S だともう高等級のあれなんだと思うんですけども。
お
お。なのでぜひ続報をお待ちしております。
お待ちしてます。
そしてシャッケイさんありがとうございます。
ありがとうございます。
花井さん、キッドさん、金田一の犯人視点のスピンオフは読まれましたかということで、うん、これちょっと、リンク貼っていただいてて。
はい。
なんか、金田一少年の事件簿のスピンオフで犯人側の視点で書いてあるっていうのが出ているそうなので。
ふる、なんだっけ。
ん？あ、小城さん？
いや、違う。なんか、今、なんか、なんだっけ、もう本当に、ローが、やばいな、これ。ローが来てますね、これは。で、何も、すごい今言いたいこと何も出てこなかったから、どうぞ。
うん、じゃあこれは、ちょっと読んでみて、なんかスマホとかで読めるっぽいので、読んでみて、これちょっと感想をお伝えしたいと思います。はい。そしてもう一個、金田一、羽根付き帽子さんありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
金田一少年からの生き残り方、あれですね、あったらもう死んじゃうんじゃないかっていう。で、どうやったら生き残れるかという話で、
うん、
日々の生活において出会った人々に優しく親切にしておく。というのはどうでしょう。まあそうした場合うまくいくと犯人が分かって、まあ自分語りを始めた頃に、
うん、はいはい。
犯人が奴らさえいなければ、あいつは死なずに済んだんだ。で、みゆきがどういうことって言って、それで自分が俺から話そうみたいな展開になれたら、生存確率は 30% 上がりそうですということでありがとうございます。
ありがとうございます。
まあ、その、要は犯人の事情を知ってるってことですよね、これはね。
うん。
犯人の、まあ、共犯とまではいかなくても、その、うん、昔犯人が、まあ、味わったその、悲しみのことを知っていると。
ああ。
いう感じの人ならば、まあ、生き残れるんじゃないかと。まあまあ、それは確かにそうかもしれないですね。
そうだね。うん。
なんで、ただね、こういうのはね、大体共犯者にされちゃうんで、犯人。まあ、生き残れはしますけども。
なるほど。
うん、なんかもう、それは無理もないとか言って協力しているパターン。
ああ。
で、最後に犯人が自分だけ死のうとして、その共犯者は、助けられるっていうパターンですね。
はいはいはいはいはい。
っていう、なんか、雪崩とかが起きて、で、うん、共犯者も犯人と一緒に死のうとするんだけど、
うん、
なんか、ドーンとか突き飛ばされて、助かるっていうパターン。
お
ーで、まあ、だから結局は生き残れますかね、これだったらね。
ああ、そうだね。
うん。まあ、これは自分が犯罪を犯すわけでもないし、
うん、
まあまあ、まあまあ、いけそうな感じ。
生き残れ
そうな感じがしますね。30% ぐらいは上がりそうということでね。
あ、さっき言おうとしたのね、思い出した。うん、はい、はい。古畑任三郎みたいな感じなのかな、
なん
か。
なるほどね。はいはい。ああ、なるほどね。
そう、それを言いたかったら、はいはい、全く出てこなかった。
うん、古っていうので、なんだろうなって思ったんですけど。
漢字だけ出てきた。
ああ、なるほどね。一文字だけ出てきたっていう。
そうそうそう。一文字しか出てこない。
なるほどね。まあそういうか、まあちょっとこれは読んで感想をね、お、はい、伝えしたいと思います。
はい、ありがとうございます。
そして、はい、マミーポコさんありがとうございます。
ありがとうございます。
花井さんのおちゅうの動画を見ましたと。
あ、ありがとうございます。
ライブのがあったり、自己紹介もとても良かったですと。
はい、ありが がとうございます。
これはいずれキッドさんもセガ VS ファミコンの時みたいにゲスト出演ですねと。20分あれば、ラジオ収録もできる、スタジオ収録とかが見たいですと。
うんうんうん、
いろんな企画楽しみにしておりますということでありがとうございます。
ありがとうございます。
あ、なるほどね、新しいやつが始まって。
そうなんですよ、タイトルがいつもバグってマウス、いつでもバグってマウス。
ああ、なるほど。
いつバグです。
いつバグ、ほう、
うん、
まあ、いつでもバグってマウス、
いつでもバグってマウス
かな、わかんないけど、
それもいつも思う
だいぶなんか脳があれだね。
脳は暑さ
にやられて。
さすがの私もやっぱ、長く日に当たりすぎたなって。
ああ、なるほどね。もう限界量超えて。
そうです。やっぱ帽子とか被らなきゃ。
まあ帽子は被った方がいいですね、
これ。帽子っていうか、そのなんか、おしゃれ女子と話をしているときに、サンバイザーに、すごい、シャカンってなんかこう、顔をね、全部覆いかぶさる、ように、唾がなっているやつあるの知ってる？
なんとなくイメージは。
なんかよくおばちゃんがかぶってるんだけど、はいはいはいはい、サンバイザーの、その、唾の部分が顔全部覆う感じになっているやつがあるじゃん。そう。あれがね、あると、日焼け防止にもなるし、眩しくもないから、あれを、どっかのおしゃれな人が、つけて、まあ、そのなんとかモデルみたいな感じの、ちょっとロゴ入ってるやつとかをつけて、出して、これ全然、いけてますよっていう。
ああ、なるほどね。
うん、全然おばさんだけのものじゃないよと。そう、大人女子がつけて大丈夫だよっていう、
なるほど。
アイテムにしてもらえたら、堂々とつけれるのにって言ってたんで、どうかこれを聞いてるおしゃれな人。
そうですね、おしゃれ女子、小樽の乙女ロードが似合いそうな人。
そうです。だから私もそれが、だからやっぱりいけてるって世の中でなったら、おしゃれな誰々もつけてるって、今おしゃれな人が誰かわかんないんだけど、世の中の今一番おしゃれな人がつけてるってなったら、売れると思うんで、そしたら私もそれつけたら、もう、今来てる何も思い出せない病気みたいなのも、回復するんじゃないかなと思って。
若干回りくどい道のりですけど、まあまあ、それもあり
だね。そうなんです。はい。じゃあ、お願いします。
はい、お願いします。
うん、
それか、スイさん、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
某ポッドキャストにて、ガデュリンの名前が上がると。おう、ガデュリンってスーファミの RPG なんですけども、で、それはなんとミネルバトンサーガーと世界観が同じという話でした。ほう。で、シナリオには原作があり、どちらも同じ世界の出来事だとのこと。そうで、まあ、ガデュリンはね、原作があるっていうのは、ありますけども。で、制作会社は対等と瀬田なので異なりますが、続編シルバーサーガ1と2は瀬田からの発売でした。何かご存知でしょうか、ということでありがとうございます。
ありがとうございます。
まあ私対等でね、働いてましたから何年かは。なので、そこからの情報ですけど、結構対等と瀬田って、まあ、仲良しっていうか、懇意なんですよ。瀬田が大体開発を受け持ってたりするので、なので、ミネルバトンサーガ、まあ、ガデュリンはちょっとわかんないですけども、ミネルバトンサーガも、その後に出たシルバーサーガ1にも、まあ、シナリオは同じ世界なんですけど、多分、ミネルバトンサーガ時代からセタが手伝ってたんだろうなっていうのは全然想像に固くなく、台頭から出てるけど、作ってたのはセタっていう、ゲーム結構あるんですよ、その、昔のやつで。で、スーファミになって、で、シルバーサーガ1になったとき、シルバーサーガ1はファミコンかな？まあ、2がスーファミだったかもしれないですけども、まあ、その時はセタが自分で出したっていう感じだったんですね。なので、割とね、対等とセタは、あれですよ、なんというか、関係が深いですよ。っていう、元対等にね、いたものからの情報でございます。はい。そして、まあそう、ガデュリンはね、結構、本当にスーファミの最初の方に出た RPG で、結構バランスが悪いんですけど、戦闘とかの。
はいはいはい。
ただね、タイトル画面の曲がめちゃくちゃいいっていう。 のがあるんで、あの別にプレイしなくてもいいんで、はい、ガリュリンの、
ね、
そうそう、あもちろんゲームはあれなんですけども、オープニングっていうかタイトル画面の曲だけでも聴いてほしくて、これ
ね
名曲なんですよ、ガリュリンのタイトルは。ミネルバトンサーガも、まあゲームとしても面白いんですけど、
はい、
なんせマップがドラクエ2の4倍あると言われてるぐらい広いので、
でかい、うん、
ただミネルバトンサーガはね、これまた街の曲がめちゃくちゃいいんですよ。
は
ぁ。なのでどちらも1曲ずつ聴くだけでも楽しめますので。ぜひぜひ。
なるほど。
ぜひぜひチェックしてみてください。
はい。
そして最後、あの頃の勝元さんありがとうございます。
ありがとうございます。
あの、プレゼント企画。
で、はいはい、
あの、当選された方ですけども、
はい、
カービィプレゼントありがとうございます。で、連休中にクリアしました。おぉ。
おぉ。
何十年かぶりにプレイしましたが、やはりゲームとしての完成度が凄まじく、アクション、音楽ともに良い体験をし、でしたと。本当にありがとうございますと。ただ、まあ、3D 要素に関しては、あんまり必要を感じませんでしたということで、ありがとうございます。
ありがとうございます。
嬉しいですね、このね、プレゼントをして、クリアしていただけるというのはね。
よかったです。
はい、これこの番組にね、スタッフとして携わってる、マッサンがね、くれたやつなんで、そうですね。本当に楽しんでいただけてよかったです。
はい。
はい、ということで、いいお時間になってまいりました。
はい、
で、このあたりで締めたいと思います。
はい。
いつものご挨拶お願いします。
はい。ということで。
ありが。
太陽ホエルズ。